文化放送ポッドキャスト QR。
いや、しかしみんな頭痛で悩んでるね。悩んでるわ。ものすごい量のメールが来ております。お待たせいたしました。すっきりできるといいな。この時間スタジオにお迎えしたのは秋葉原駅クリニック院長大和田清先生です。先生お久しぶりでございます。
久しぶりです。
今回もお世話になります。
おはようございます。
前回は痛風とか糖尿病のお話の時に先生来ていただいたんですけど。
あ、そうですね。
実はその時に先生にいただいたお名刺に頭痛という文字を私見つけておりまして。
あ、はい。
で、先生頭痛の5本もお書きになってます。
あ、そうですね。
はい。今回頭痛の話をするにあたり大和田先生電話聞いてみようっつって、すいません、今回もお世話になります。
よろしくお願いいたします。
頭痛治せますかね。
頭痛、体から起きてくる痛みっていうのは危険信号の一つなので、
はい、
完全にゼロにすることはできないんですね、
うんうんうん、
ので頻度を下げると、
はい、
あるいは強さを下げると、うん、それだけでこう生活が快適になるので、
はい、
そこを目指すことにしましょう。
素晴らしい。そっか、体が教えてくれる、危険を教えてくれるサインだからゼロにしてはいけないんですね、はい、ある意味 ね、
そうですね。手怪我したり足怪我した時に、はい、手や足が痛くないようにしたいっていう人いないですよね。
怖い怖い怖い怖い怖い、それ危ないですね。
同じように頭が痛いっていうのは、うん、いろいろな危険信号の一つなんですね、
はい、
なのでその頻度下げたり強さを下げることを目標にするのがいいと思います、うん
うん、はい、そしてその原因を、まあ、一つずつ潰せるものなら潰していくと。
うん、潰すとかね、戦っちゃいけなくて減らしていく方がいいんですよ、うん、
なるほど。
例えば夜更かしとか、
はい、
すごい過長労働ね、ブラックとか言われますけれども、うん、そういう体への負担を減らしていくと、
はいはいはい、
そういうものと戦うことはできないわけです。
そうですね、会社辞めるとかじゃなくてなるべく減らして、はい、つまりは頭痛を減らすと。
そうですね、睡眠 リズムを整えるとかね、
はい、
睡眠不足に強い体を作るとか、はい、そういうことを目指さないで、はい、睡眠リズムを整えると、
はい、まずはなくすではなく減らす、
はい、
という言葉に置き換えて考えてみる。
そうですね、う
ん、一番皆さんから来てるのは、びっくりするぐらい皆さん自分で頭痛持ちですってお書きなんです。
そうですね、
はい、
女の人のほとんどがまず頭痛持ち、それから男性はそういう忙しい方にも頭痛が多いので、結構な方に、はい、頭痛が起きてくるわけですね、う
ん、先生この頭痛持ちってみんなぶっちゃけこれほぼ自己診断で言いますよね、
はい、
しょっちゅう頭痛があるから私頭痛持ち、はい、まあ、私も含めですけど、はい、これその病として頭痛持ちっていう病名はあるんですか。
あ、すごいですね、素晴らしい質問で。
本当ですか。
その通りで、例えば風邪とか、
はい、
まあ、重篤な病気であれば脳出血とか、うん、そういうものに伴う頭痛と、はい、ただ頭痛だけが毎月やってくるで、おうおうおう、あるいは毎週やってくるっていう状態があるわけです、
はいはいはい、
ですからそれは頭痛っていうものだけで病気って考えても重たい場合はね、うんうん、いいんだけれども、
はい、
例えば今だってインフルエンザ流行ってますよね、はい、インフルエンザで頭痛が起きることもあるわけです。
お、はいはいはい、
インフルエンザ治ってしまえば頭痛も治ってしまうわけです、
はい、
だそれは症状の一つなわけです、
はい、
だそこがちょっと分かりにくいんですよね。頭痛そのものだけで起きてきて繰り返し起きてきて生活に支障があると、それは頭痛自体が病気なわけです、
はい、
でほとんどが偏頭痛と、はあはあはあはあ、いうことですね。
偏頭痛ね、片方頭痛ですね。
そうなんだけれども、はい、片方に起きるわけじゃないとこが紛らわしいところで。
そうですね、これ名前をね、
そうですね、医学用語では偏るじゃなくて片方の肩を書いて偏頭痛って書くんですけれども、
はい、
片方に起きるわけでもないんですよ、
はい、
両側に起きて、はい、ガンガンしてくる人もいるし、はい、押さえつけられるような頭痛の人も いますし、
はいはいはい、だ
それが日常生活で支障くるようになればそれが一つの病気になるわけですね、
と言っていいわけですよね、はい、先生今のお話の中にももう いっぱい聞きたいところがポイントが出てくるんですけど、
はい、
例えばそのお腹痛い、
はい、
頭が痛い、これ私の中で共通している部分が説明しづらい、
うん、そうですね、
でどう痛いんですかと。
そうですね、
いやどう痛いも何もなんかその単位もないし
検査しても異常ないですし
とか言われるでしょ、はい、で疲れですねって言われるとか その肩こりから来てますねって言われるとかもあるし、
うん、痛さって人に伝わらないの で、
そうなんですよ。
お医者さんに気のせいだから我慢しろって言われちゃって泣きながらうち来てる人も
いるんですか。
痛いから病院に行ってるのに気のせいとか言われちゃって、
はい、悲しい。心も病みますよね。
そうです。
そんなんなったら先生助けてください。そうですよ。先生はでもその私も説明うまくできないと思うんです、はい、患者として例えば、はい、いやどの辺が痛いかって聞かれても、はい、どの辺ってなんかこの辺のような気もするけど触ってわかるわけじゃないしって
そうです、ね、
患者さんのどういう言葉とか言い方から
もうそれ以上会話、はい、いくら聞いてもご説明できない方も多いわけで、
はい、
小さい子の症状と一緒なんですけどね、はい、頭痛くてもお腹痛いとか言っちゃったり
する。言う気持ち悪いのにお腹痛いとか言う、
そういう人たちにどこが痛いってず、はい、延々と聞き続けててもダメなので、う
ん、はい、
いつ起きてくるかその周期性とか聞きます。
なるほど。
朝から痛いか夕方痛いか、
はい、
あるいは月に何回か、それからたくさん頭痛起きちゃう時とそうじゃない時が繰り返しやってくるかとか、
お
その頭痛の起きてくるパターンを聞きます、
はい、パターンを、
はい、
ははは、
生まれて初めて激痛が来たとかね、
はい、
そういう人もいるわけです。
なるほど。
だからそういう危険な頭痛っていうのはそういうものが多いんですね、
うん、今まで経験したことがないとか
突然やってくると
、うんうんうんうん、
ところが毎月月中だけ1週間とか5日間痛いと
ほうい
うようなことを聞くと大体月経関連偏頭痛、
あ、女性の場合ですね、はい、はいはいはい、はい、
で夕方大体痛みが毎日来るということであれば、男性であれば肩こりの頭痛かもしれないとか、そういう起きてくる時間帯であればどの人も説明ができますんで、
はい、なるほど。繰り返し頭痛を経験している方なら特に、
はい、質問をそういう頻度に変えることが多いですね、
うんうんうん、なるほど。ということは我々としては頭痛がたびたび起こるなという自覚があるならば自分のパターンをしっかり把握しろということですね、はい、
そうですね。
ただ痛いで終わるんじゃなくて、
そうです。それに病院ってあんまりみんな行きたくない場所なので、
はい、
クリニックと
そうですね。できればそうですよね。
ね、はい、いらっしゃる時にはだいたい辛い方が多いわけです。
なんとかしてほしくて行きますよね。
そうですね。
はい、
でそれって女性の場合は月経終わった後のよくご質問するんですけども、
はいはい、
今月経周期でいうとちょうど終わったところか最中じゃないですかってお伺いするとだいたい当たってたりするんですね。
は
い、
へ
ー。でそれは月経始まるちょっと前から頭痛が増えてて、
はいはいはいはい、
ひどいのが来てて、
うん、
バファリンとかイブと、あ、ごめんなさい、
いいんですよ、
痛み止めを飲んで、
はい、
で良くならないので、
うん、
クリニックにしょうがないから来たと。
あ、なるほど。もう自分でできることはやったと、
はい、
それでも治らないのでどうにかしてくださいで来る、
は
い、
それも手がかりの一つになります。
そっかそっかそっか。まずは皆さん大事なのは自分も自分のその頭痛のパターンというものを一回探る、
はい、
説明できるように何かしら、まあ、準備が必要だということですね。
カレンダーに罰だけでもつけてもらってもいい、ね、
時間帯なのか、はい、まあ、時期なのか、はい、その痛みの頻度なのか、はい、何かしらのパターンを自分なりに探って、そしてそれを持った状態で先生のところに相談、は
い、でそういう方に10日前とか2週間前もひどくなかったですかって聞くと、
はい、
結構ドンピシャで当たって、
うんうん、
でそれ排卵期なんですよ。
女性がやっぱ頭痛が多いのはそういう原因が、はい、多いからってことだ。なるほどね。これでも男性のパターンもやっぱ聞かなければいけないとは思うので、はい、後半にそのあたりも含めてもうちょっとお話を伺わせてください、はい、この時間は頭痛に関する、まあ、知識も含めすっきりさせたい秋葉原駅クリニック院長大和田清先生にお越しいただいております。先生の目の前にものすごいメールの数でしょ。ちょっとこれ一部ですけど、まあ、女性に頭痛持ちが多いよという話前半でしました、
はい、そうですね。
で、今日男性からももちろんたくさん悩みが来てんですね、
はいはい、
で例えば、オペマサさん、この方は年齢53歳の男性なんですけど、重機の運転手をしてらっしゃいます、はい、頭痛持ちだと思ってますと、
はい、
で後頭部あたりがよく痛む、
はい、
もう夜中にどうしようもなくなって夜間診療へ駆け込んだということもありました、
はい、
ただこれまでに蓄膿症から来てます、
はい、
頸椎から来てます、水分不足が原因です筋緊張型頭痛ですと、病院によって診断されることがバラバラで、うん、もうこれだとスパッと診断してくれる先生を知りたいのですと、
うんうん、
先生これ、ま、原因がいろいろあるのは仕方ないのかもしれないんですけど、
う
ん、
いやでもそういう病院に駆け込まなきゃいけないぐらいの頭痛はほとんど偏頭痛 が原因で、はい、大元には肩こりの頭痛とかもあるかもしれないけれども、片頭痛と肩こりの頭痛って仲良しで、はい、どっちかがどっちかの原因になること多いんですよ。
引き起こしちゃうってことですか、はい、一緒に。あ、
でこういう病院に行かなきゃいけない時っていうのは、うん、多分片頭痛です。
先生、片頭痛っていうのはそもそもなんで起こるものなんですか？
脳の血管って細くなったり太くなったり繰り返してるんですけれども、はいはい、あの必要性に応じて、うん、その血管が急激に拡張しすぎて血管の周りの張り巡らされている神経に触ってしまうことで痛みが出てくるんですね。
なるほど。
で、蓄膿とか首がまっすぐとかいろいろ言われることも多いと思うんですけれども、それで突発的な激痛が起きることは少ないんですね。
なるほど。
もともと首の骨の並びとかは、うん、生まれた時からほぼ一定なわけですから、はい、それが原因で突然頭痛が起きてくるっていうのは考えにくいし、うんうん、副鼻腔炎、蓄膿に関してはずっと炎症が起きてるわけだから、うん、突発的な激痛なる原因とも考えにくいんですね。
なるほど。
のでそういう突然起きてきた病院に駆け込まなきゃいけない頭痛っていうのは片頭痛が多いわけです、
は
い、
その時は、まあ、私もそうなんですけど寝ても治らない頭痛。
ああ、そうですね。
寝てても痛いんですよ。
脳の活動性を落とすと、はい、片頭痛って良くなる場合もあるので、
はい、
寝て治すっていう癖がついてる人もいます、
はい、
けれどもある程度血管の拡張が進んでしまうとお薬の力を変えない、はい、借りないと、うん、なかなか良くならない、
ね、そう、もう最終的にもう少しダメだ我慢できないってなってやっぱり市販薬なりを飲むっていう結果になるんですけど、
う
ん、
そうですね。市販薬はちょっと危険性があって痛み止めの他にカフェインとか脳の興奮を抑える薬、効きが良くなるために混ぜられているものも多くあるんですね。
なるほど、はい、
でそれを連用することになると薬物乱用頭痛といって、
はい、
薬切れで頭痛が起きるようになってきちゃうんですね。
おっと、それがないと痛みが起こるってことになっちゃうんだ。
で、僕たち頭痛外来では頻度を落として適切な薬でしばらく頭痛が起きない状態が作り出せるようなお薬で、はい、専用のお薬があるんですけども、
はい、
そういうお薬で治していくことになって、でそういう市販薬の中毒になってしまった方々を救うのも目的の一つにしています、う
ん
う
んうん、市販薬ってなるほどね。その本来頭痛を治めるためだけじゃないものが効果を高めるために使われているということに我々気づいていない。
そうです。ですからカフェインで少し痛み引くことがあるので。
コーヒーがいいとか言いますよね。
そうです。日本茶とか、はい、朝一杯飲んでちょっと頭の重さ取るっていう方はたくさんいらっしゃるわけ、
はい、
ところがそれが常用性があって、はい、常に使うようになると今度それが切れると頭痛が起きるようになってきちゃうわけですね、
はい、それは単純にコーヒーをよく飲まれる方にも言えることですか、う
ん、量によります。一、うんうん、杯が 40mg ぐらいなんですけれども、はい、3杯以上、2杯から3倍以上ずっと飲んでるとやめた時に頭痛が起きやすくなるって言われてます。
なんかちょっと嫌な予感がするな私はやっぱそういうのを聞くと、でもこれを知るだけで生活改善になりますよね。
そうですね。
じゃあコーヒーの量を減らそうとか、コーヒーじゃないものに変えようとか、
そうですね、麦茶にするとかね、はい、ノンカフェインのものにしてみよう
ですね。それでも本当に頭痛が起こるのかどうかみたいなことを、まあ、試してみる。怖いかもしれないけれども、そしたら原因を一つずつ減らしていけますよね。
そうです。実際ウィークデーにコーヒーをたくさん飲んでいて、
はい、
ウィークエンドにコーヒーを飲まない時に頭痛が起きてくる。週末偏頭
痛。おーイエスありますね確かに休みの時に頭が痛いとかある。
そうそう、それはウィークデーのカフェイン、
はあ、よく飲みますもん私コーヒーブラックでしっかりと。
なんかこう放送中はハイテンションで、
はい、
休み中
ちょうどいいんですよね
休み中リラックスすると頭痛が起きてる、
はあ、そのリラックスするのに頭痛が起きるって悲しいことですね先生、
う
ん、
そう、楽さで頭痛が起きないようにするためには、はい、ウィークデーのカフェインをちょっと減らした方がいいかもしれない。
やっぱそのフラットな、まあ、鳴らすじゃないですけど、
そうですね、
あまり生活にアップダウンが起こらないようにした方がいいと、
はい、そうですね、
いうことですね、はい、
それが冒頭に申し上げた減らしていく工夫、
はい、そうですね、はい、余計なものは減らしていく。
それを休みの頭痛と戦うために市販薬飲むっていうことになるとほぼ不戦闘になってくる、
はい、そうですね、余計なものを入れちゃうことになりますから、はいはい、ではなくて平日のカフェイン摂取を抑える、はい、減らしていくことで、まあ、原因が収まるかどうか。
そうですね。
あとは何でしょうかね。他に冬 になると頭痛が増えるんですけどというヒカッチさん、男性です。そうですね、
冷たい空気に皮膚が触れるとその影響で脳血管拡張することもあって、
お、はい、
例えば冷たいものを食べた時にキーンって起きる、かき氷頭痛とかアイスクリーム頭痛って言われるようなものが起きることもあるし、これ寒い時に皮膚が触れるとズキッとする三叉神経痛って神経痛も起きやすくなる、
ね、はいはいはい、聞いたことあります、はい、
国営放送のテレビ局もうちに取材来たことあるんですけれども、はい、まあ、そういう三叉神経痛も起きやすくなる、だから寒い時に頭痛増える人もいます。
はあ、それはアイスクリーム頭痛と、まあ、似たような原因なんですか。
はい、
冷えることで脳の血管がバンと開いちゃう。そうですね、
反射性に、はい、は
あ、そのよく血行を良くするとかみんな考えるじゃないですか。
頭痛に関しては血行を良くするとかえって悪くなること
が多いですよね。
マッサージしたり、はい、温泉に行ってかえって悪化するとか、
するするするする、
のぼせた後頭痛起きるとか、
る
ホットヨガで頭痛起きるとか、
はい、
岩盤浴とか、
はい、
だからそれはこの僕血行説っていうか血行都市伝説って勝手に言ってるんだけれども、
教えてください。
日本人って具合が悪いと血行が悪いってすぐ言っちゃうんだけれども、言う
すぐ冷えが原因だとかなる、
例えばプロ野球のピッチャーって、はい、投げた後クーリングしますよね、
はい、
血行を減らしてますよね。
そうですね、
うん、だからこういう痛みとか炎症が起きてる場所は血行を良くすると悪化するんですよ。
ほう、
だから逆に正常化、血管を正常化するっていうことを目標にした方がいいんですね。
なるほど。例えばですよ、じゃあまあなんか冷たいタオルをこう当ててみるとか、
そう、冷やした方が具合良くなる人が多いんですよ。
後頭部なり首のあたりなりをちょっと冷やしてみるっていうのも一つの方法としてはあり。
いいです。ありですね。
おお、それで効果があるかどうか、まあ、試してみればよし。
そうですね。で、先ほどみたいに病院にたまに駆け込んでしまうひどい頭痛が起きる人は、もうそういう外からのいろんな自己治療では不可能なので、
はい、
適切な薬を用意しておいてひどい時には用いるというのが大事になってくると思います。
はい、なるほど。その時にできれば市販薬ではなくて、
そうですね、
はい、相談した先生から処方されているものを飲めるように。
血管を元に戻す薬っていうのがあるので、
あ、なるほど、
トリプタン剤っていうやつをちゃんと使った方がいいと思います。はいはいはい、うん、
その全部の頭痛が同じその脳血管が拡張することによって起こるとは言えないわけですよね。
言えないので、まず怪しい時には MRI とかを取って、はい、悪い頭痛、うんうん、二次性頭痛っていうんですけれども、他の原因があって起きてくる頭痛、はい、うん、でないことを確認して、
はい、
でパターンを見て、やっぱり突発的にひどい頭痛が起きてくるようだったら、その専用の薬使った方がいいと思います
、ね、ですね。まずはやっぱり自分のパターンだ、やっぱ自分のパターンを知ることは大事だ。
そうですね、
うん、先生次もう一個いいですか。ルンちゃんから、ですね、うちの中学生の娘がどうやら偏頭痛持ちですと。たまに頭が痛いと言ってるんですけれども、ストレスやホルモンの問題あるのでしょうか。姿勢も悪いんですが、これ中学生の女の子ちょっとあれですかね、女の子特有のっていうのもありますか。
うん、そうですね、そうですね、女性って生理が来るのが普通になっちゃっているので、うん、あんまり不思議に思わないんだけれども、
そのことをね、
小さい時から生理がある時代がやってきますよね、はい、それが13、14、
はい、
でその13、14ぐらいで頭痛一回悪くなるんですよ。で妊娠されると生理なくなりますよね、
はい、
で出産後生理がまた始まる、
はい、
でそこでもちょっと頭痛増えるんですよ。で次更年期で生理なくなってきますよね、
はい、
その月経が始まる、中断する、はい、再開する、なくなっていく、はい、そういうところで一回頭痛悪化するんですよ。ですから僕いろんな雑誌に魔の14歳偏頭痛って書いたことあるんですけども、
はい、まさにだ、
その時期一回ずつ悪化するんですよ。それは月経関連偏頭痛って言われるものの一つです、
はいはいはい、それ閉経後っていうのもまた
閉経すると月経がなくなるので大抵頭痛減ってきます、
はい、
のでそういう中高生の頭痛を血圧の問題とか姿勢の問題とか心の病とか言ってしまうと、うん、救われないわけです。
救われないですね、うん、じゃない、
もう生理的に起きてくる、大人の女性になっていく途中の、大人の女性になると生理と排卵期に頭痛起きるんだけれども、そのなり始めなわけです、
はい、
だから適切に教えてあげれば、
そうですね、
あるいは適切な薬で対処すれば別に心の病でもないし、
うん、変にストレスだストレスだとか思わせるのもね、
学校も休まないで済むような、
なるほどね、そういう、まあ、自分の人生において、女性として生きていく人生において、うん、そこに来たんだよと、うん、
女の人は変化を繰り返す、はいはいはい、 生き方をされるの で、
そうです、ね、
昔のこと忘れちゃうんですよ。でよく聞いてみるとお母さんも実は13、14の時に頭痛あったことが多いんだけれども、
数十年前だからね、
もっとたくさんいろんなことが起きてしまうの で、 うで、ね、上書きされて亡くなってしまって、
ね、確かに。あとは何かな、多かったのはその冬のあれもそうですけど、気圧で、頭痛ってありますよねっていうのは、これも男性も多かったですね先生、うん、お天気によるもの。
例えばですね、これもまた有名なブロードキャストの人、うちのクリニック来たことがあって説明したことあるんですけれども、はいはい、スカイツリーの上の展望台の気圧って、うん、大型台風の中心気圧より低いんですよ、
は
い、みんな遊びに行くけれども頭痛起きないですよね、
はい、
僕たち気圧の変化には地上ぐらいの変化であれば、地上飛行機とか鉱山とかまた別として、
はい、
であればあんまり気圧の影響を受けないんですよ、
あれはい、
どちらかっていうとね、気温の変化、先ほどの冷たい時に頭痛起きるって、
はい、
正直に書いてくださってる人いましたよね、
はい、
で気温の変化の影響を受けることが多いです。ただ天候の変化による頭痛は最後の最後で、
うん、
一番は忙しさ、脳の作業量とか睡眠リズムによる頭痛、あるいは月経周期による頭痛がほとんどで、天気のせいにしてしまうと本当の理由が隠れちゃうんですよ。例えば今冬の間関東って高気圧にずっと覆われていますけれども、
はい、
頭痛繰り返し起きてきてる人多いし、お正月明けに用意どんで、お正月休み中ひどい頭痛だった人が駆け込んできたりもしたんですね、
はい、
でもお正月中晴れてましたよね、
はい、
でそういう時の頭痛っていうのは天気のせいにしないわけですよ。
そうです、ね、
天気悪い時に、天気って繰り返し悪くなるから、たまたま頭痛が起きてきた時に天気のせいにしたくなっちゃうんでね。でもよく聞いてみると、お父さんお母さんの介護があったとか、会社で繁忙期でお家に帰るのが日付変わってからだったとか、本当の理由が見つかったりするんですよ。
隠れてるもんなんだ。
コーヒーとかね、
はい、私の場合コーヒーですね私もでも気圧の変化を受けてると思ってました。意外とそこは人間強くできてんだ。
でもお正月、ね、年末から最近まで頭痛ありましたよね、うん、でも低気圧来たのって雪降った日ぐらいでそれ以外も頭痛ありましたよね。
あの時頭痛くなかったです雪の日別に頭痛くならなかったですごめんなさい、ね、
人間って一致してるものを原因にしたくなっちゃ う、
そうです、ね、
心理的バイアス、人間には心理的バイアスがいくつかあるんだけど、その一つですね、はい、
安心材料を探してしまうんですね、納得材料。
だいたい旦那のせいにするとかそういうやつ
先生今日もすっきりしましたわ。やっぱり本当にご相談してよかったです。
ありがとうございます、
は
い、
ぜひ皆さん自分のパターンを知るというのはぜひやってみてください。今までやってないなら、そして市販の薬に頼っているという方は適切な薬を処方していただけるように相談できる先生をぜひ、
うん、そう飲みすぎちゃってるなと思ったら相談にいただ、うん、来ていただければ
ですね。できれば大和田先生のところに、
頭痛外来は日本中にありますので
ぜひ行ったらよろしくお願いします、はいはい、先生今回もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。